お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国内各地の情報や話題をお届けするオーストラリアワイド、今日はブリスベンから長島文子さんのリポートです。長島さん、こんにちは。
こんにちは。
ブリスベンの方はどうですか？
今日は比較的晴れているのですが、今週はブリスベンは珍しく曇りが続いた週でした。ブリスベンの冬は日中は暖かく過ごしやすいのですが、朝と夜がすごく寒くて気温が大きいため、私は個人的に苦手です。なので一刻も早く冬が、この冬が終わって暖かく過ごしやすい日になることを私は願っています。
そんなブリスベンからは今日はどういった話題をいただけますか？
はい、まずはじめにブリスベンで一番大きなお祭り、ブリスベンフェスティバルが開催される季節となってきました。今年は9月5日から9月27日までの23日間で開催される予定です。100個以上のイベントがブリスベン内の40以上の会場で開催される予定です。まさにブリスベンの街全体が協力し盛り上がるものとなっています。このフェスティバルはミュージカルや音楽などのパフォーマンスが見れる他に、ブリスベンにある橋を使ったアート作品や、100個のドローンを使い空に浮かび上がるクジラを生み出す近代的なパフォーマンスも行われる予定です。魅力的なイベントがたくさん開催される予定なので、ぜひブリスベンに住んでいる方は興味あるアート展やイベントに足を運んでみてください。中でも一番注目されていると言っても過言ではないイベントがリバーファイヤーフェスティバルです。今年は9月6日の土曜日夜7時から開催される予定です。ブリスベンフェスティバルの開催をお祝いする、そんなイベントで、ブリスベンにある橋や船、建物の屋上など17箇所以上からたくさんの花火が打ち上がります。実は去年私もこの花火を見に、サウスバンクとシティを結ぶビクトリアブリッジという橋まで行ってきました。花火が上がるのは夜の7時からだったのですが、このイベント自体を経験するのが初めてだった私は、人混み具合がわからず2時間前の5時ぐらいから会場に向かいました。私たちが着いた時は、ちらほら人は集まっていましたが、まだ混んではいませんでした。皆さん花火を見るための場所を確保している、そんな様子でした。私たちも橋の上でスペースを見つけてスタンバイをしていました。しかし2時間の待機は思った以上に長くて、途中でお腹も空いてきてしまったので、私とお友達と手分けをしてご飯を買いに行きました。みんなで橋の上でハンバーガーを食べながら花火を待っていたのもいい思い出です。30分前になるとすでに多くの人が集まって、この時にはもう橋のスペースが埋めるほどの人混み具合でした。そして7時過ぎにカウントダウンとともに色の違う花火が一斉に空に打ち上がりました。思った以上の花火の多さにびっくりしました。目でも耳でも楽しめるこのたくさんの花火はおよそ20分間にも及び行われ、会場も大盛り上がりでした。年に一度しか見れないこの花火を今年もぜひ見に行きたいなと思いました。
20分間も続くんですね。
はい、思った以上におよそだったんですけど、なんかもうちょっとだけパンパンって上がるのかと思いきや、もう結構ずっと長いこと上がっていたので、すごい楽しめました。
大晦日の花火並の規模なんですね。
はい、そうです。
じゃあ今年も見に行かれますか？
はい、今年も見に、今度はなんか違う場所からもう見て、なんか違った角度とかを楽しみの花火を見て楽しめたらいいなと思います。
ちなみにこのバンテージポイントっていうのはみんな無料なんですか、それとも有料スポットっていうのもあるんですか？
調べてみたのですが、一応有料スポットで、その席みたいなのを確保して見ることもできるんですけど、まあ比較的、まあいろんなところから打ち上がるので、まあそのブリスベンのシティの近くにいたらどこからでも見れるかなと思います。
で、今日はもう一つイベントがあるということで。
はい、続いてはブリスベンで1年に一度日本を最も身近に感じることのできる特別なイベントについて紹介します。それが花火大会と同じ日の9月6日の11時から午後5時まで開催予定の祭りブリスベンです。このイベントは名前の通り、日本の夏祭りをそのまま再現したような雰囲気を楽しむことができ、まるで日本にいるかのような気分を味わえます。会場にはたくさんの屋台やステージが並び、 ブリスベンの中心に日本の文化がぎゅっと集まった、そんなイベントとなっています。プログラムも非常に充実していて、迫力のある和太鼓演奏や、伝統的な武道の演舞、みんなで参加できる夏祭りなど、日本の音と動きに触れ合えることができます。さらに、見るだけではなく、実際に参加できるアクティビティも豊富しています。例えば、いけばなや茶道、書道のワークショップでは、日本の美しい文化に直接触れる体験ができると思います。また、子供から大人まで楽しめる、ヨーヨースクイやボールすくいといった、縁日の遊びもあり、日本の夏休みを思い出してどこか懐かしい気持ちになれるはずです。もちろん食べ物の楽しみもあります。会場ではカレーライスやたこ焼き、鉄板焼き、焼き鳥など日本を代表する料理がたくさん並び、食欲をそそる食べ物も充実しています。これらを味わうだけでもまるで日本の夏祭りに来ているかのような体験ができます。このイベントの人気は年々高まっていて、2018年には約8000人、2019年には1万人、そして昨年には1万8000人以上の来場者を記録しました。祭りブリスベンは日本が大好きな人はもちろん、日本の田辺物を懐かしく思う人や、これまで日本に触れたことがない人にとっても誰もが楽しめるイベントであり、日本の魅力をオーストラリアにいながら体感できる絶好の機会であると私は思います。留学している私も今年は日本の夏祭りには行くことができませんでしたが、このイベントに参加して行けなくて少し悔しかった気持ちを晴らせたらいいなと思います。
この祭りの後にはそのまま花火を見に行くこともできるということで、本当
そう
完
で
璧
す
です
ね。
ね。
完璧なプランだと思います。
長島さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。